私の口の言葉と私の心の思いが見舞いに受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。不正な管理人を褒めたことについて古来さまざまに解釈されています。管理人の言語となるホイコノモスは家と法令を組み合わせた言語で、その役職は執事たちの上に立ち、使用人の人事権もあり、一般的な管理人の権限よりも力は大きく、口語訳聖書の加齢が合うように感じますので、以下加齢で進みます。この加齢は現代風に言えば業務上横領が露見して解任寸前となります。そこで借金の証文を書き換えさせ、王を売ろうとします。この行為は現代で言えば背任です。業務上横領であろうと背任であろうと犯罪です。法律を離れた感覚でもずるい行為としか思えません。主イエスがこのずるい行為を褒めたのはどんな理由でしょうか。古来友人を作るため、あるいは切り抜ける知恵のためと言われています。しかし神的なものがずるい犯罪を推奨するのは納得いきません。文字通りに解釈し人間の知性に頼るなら神的な真理は理解できません。私たちは人間の知性に頼らず、主と天界からの啓示を仰いで、その理由も学びます。加齢には財産を処分する力がありますが、それはあくまで財産の所有者から委任されたものです。その主人の信頼を失っては解任されるしかありません。また加齢は権力もあり、位も使用人の長であり、プライドも高いはずです。霊的意味では加齢は外面だけの教会を意味します。外面、教会の外面は儀式や礼拝の執行など外から見たいわゆる教会そのものが意味されています。しかしその教会が内面を書くなら意味がありません。主人に解任されれば何の力もないただの人となるように、教会の内面とつながっていなければ外面だけの教会は力のない存在です。ここに言う教会とは組織や建物ではなく人です。個々の人であるとともに人の集まりです。教会の内面は人への思いやりを大切にし、その考えに至った行動を第一としている人です。さらに自分が良いことを行ったとしても、その善を主に帰し、自分が考えた真理も主に帰する人です。私もあなたも皆教会です。しかしその教会が人に対して思いやりの心を持たず、また良いことを自分の力で考え行っていると考えるなら、教会の資格はありません。その資格のない教会が礼拝したり熱心に祈っても、天使から見れば無意味な言動にしか見えません。この加齢が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にある。この加齢は業務上横領をしています。ここでいう主人の財産とは真理と善の知識であり、それは御言葉のうちにあります。御言葉とは新約旧約の両聖書のことであり、天界の教えの書でもあります。そこには無尽蔵の真理と善があります。これを無駄遣いするとは、 自分の出世や富を増やすためだけに使うことを言います。私たちはよく自分はこの世のことではなく、あの世のことも学んで知っている。また天界の教義を何度も読み、さらに原点まで研究して最高の知識を持っていると思っています。しかし、思う、知るだけでは善と真理の知識が何のために与えられ、持っているか大事なことを忘れてしまっています。人に褒められたからでしょうか。博学と努力を自慢したいからでしょうか。知識を持つことで満足していないでしょう。知識を隣人のために役立てようとしないのであれば、それは不正の富と言われます。また無駄遣いとも言われます。またイザヤ書にあるように遊女の報酬と言われます。知って行わないのはその善と真理を冒涜するに等しい行為であるからです。これらの知識は生活で実際に使って初めて正しい富です。使わずに持っていることは不正の富です。そして自分の利益や名誉のために使うのは優勝の報酬でしかありません。不正の富と優勝の報酬、そのような使い方であれば当然カレーの地位と仕事は取り上げられます。すなわち善と真の知識を任せるわけにはいきません。これは主のイエスがケチなのではありません。自分の本性に合わないものを取り上げられることを持つことは、本人を苦しめることに他ならないのです。それを哀れに思い取り上げられます。イザヤ書でもその儲け、遊女の報酬は主の聖なるものとなる。それは蓄えられず積み立てられないとあります。カレーは心の中で言います。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。おる力はないし、物乞いするのは恥ずかしい。掘るとは探し出して蓄積することです。また物乞いするのは恥ずかしいとは、外面だけの教会のプライドが高く、悔い改むためも拒むことを言っています。ここに外面だけの教会、人の性格が読み取れます。生活に役立てようとする気持ちがないため、上辺だけ、通り一遍の知識になります。そして役に立たないプライドだけが残ります。例えは続きます。彼は証文を書き直させます。油100パテとは、借りている債務者にはあなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさい。これは読むだけなら背任です。しかし内容は全く異なっています。油とは愛の善を意味します。隣人に対して純粋な愛情から何の見返りもなく良いことをすることです。これを債務者に対し、座って書きなさいと命じられます。聖書の歩く、寝る、座るという行動はそれぞれ意味があります。座るは移動せずにその状態にありなさいという意味です。また書くとは、生命のうちに植え付けなさいという意味です。数字の100は完全を意味し、さらに50も同じ完全を意味します。はじめは借り物にしか過ぎない愛の善も、それを自分のものとして自分の生命の中に植え付けなさいと命じられているのです。次の小麦100コルを借り受けた債務者には別のことが言われています。 あなたの証文を受け取り、80と書きなさい。小麦とは自然的な人間の善のことが言われています。しかし、自然的な人間の善は同時に霊的善がなければ善ではありません。本人を善であるとしか感じていませんが、霊的善から分離した自然的善自体は悪でしかありません。80は試練を表す40の倍数であり、やはり同じ試練を意味しています。本人は善と思っていますが、霊的善から分離しているので試練に遭うことになります。借り物の外面的善は内面と合致しないからです。合致しないものを分離し遠ざけるのが試練の役割です。もし人のうちにあるものが愛の善であれば、努力して自分のものとしなさい。そして自然的な善に過ぎないなら、試練によって分離されます。一見犯罪行為にしか見えないものが、天使たちが読めば全く別の文脈として現れます。驚くしかありません。聖書の言葉は私たちこの世の人間だけではなく、同時に天界の天使たちにも書かれているからです。決してずるい行為が推奨されているわけではありません。これだけではありません。さらに別の意味があります。主人は不正な彼が賢く行動したのを褒めた。この子ら、世の子の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。不正のずるい行為を褒められたことについては、天界の神話にこうあります。霊的意味では、不正な財産とは悪人が持っている真理と善の知識です。悪人は自分の地位と財産のためにだけそれを使います。その人たちは自己愛と世間以外にて自己愛を燃やして地位と財産のために役立ちをしています。なぜなら、神の愛を持つ人は極めて稀であるからです。天界の教えでは、千人の中で神の愛を持っている人が50人いるとして、その中でも地位を求める人いる人はずっと少なくなります。千人のうちの50人、5%で、そのうち地位を求める人はさらに少なくなります。あえて数字で例えたら1%に満たない数字かもしれません。これだけ役立ちをしない人にあふれるなら、社会はすぐに滅びてしまいます。99%の人が役立ちをしない自分勝手な人間であれば、国も社会も成り立ちません。会社や国の組織でも、目の前に餌を置いて走らせるというように、財産や地位を目の前にぶら下げて、自己愛や世界観を燃やして原動力とするしかありません。これは褒めるというよりも、それを神の摂理、深い知恵の中で主が許されているに過ぎません。摂理の許しの法則と言われています。本来好ましくないものを別の目的のために黙認しているに過ぎません。しかし、個々人の行き先は異なります。これらの富で作った友人は、富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれますとあります。しかし、永遠の住まいが天界であると書かれていません。また友人も天神とはされていません。それぞれの使い道と動機に合ったものが用意されます。しかし、主はこれらの知識を隣人の役に立てよう、実際に活用しなさいと強く勧められています。善人と光の子らは知識を自分のために友としなさい。そうすれば、それを永遠の住まいに迎えてくれます。最初は不正の富であっても、その不正の富に忠実であり続けることで、 それは誠の罪となります。ルカ書は続けてこれらを明らかにします。あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるのでしょうか。また他人のもとに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。不正の富は何もしないで持っているだけなら、いつまでも不正の富であり他人のものです。しかしそれを実行することで、不正の富は誠の富となり、自分の富となります。その時、不正の富は私たちを永遠の住まいへ導いてくれる友人となります。イザヤ書の友情の儲けも、主の前に住む者たちが食べて満ちたり、上等の衣服を着る者のためのものとなります。ヨハネ福音書にはこうあります。私たちが命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と言いました。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからです。主の善と真理の知識を行えば主の友となれます。これが私たちを永遠の展開の世界に導いてくれる誠の富です。しかし不正の富を持ちつけるなら取り上げられてしまいます。そして天界ではなく、別の仲間がいる別の世界が待っています。主はずるくありなさいとおっしゃっておられません。それは社会のためにただ許されているにすぎません。そして最後に正しい選択をするように人に求めておられます。どんな心配も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。私たちは命に至る門を通り天界に行くために、富ではなく神に仕える選択をします。アーメン。